太宰治作。雪の夜の話。あの日、朝から雪が降っていたわね。もう線から取りかかっていたおつるちゃんのもんぺが出来上がったので、あの日学校の帰り、それを届けに中野のおばさんの家に寄ったの。そして、スルメを二枚お土産にもらって、吉祥寺駅に着いた時にはもう暗くなっていて、雪は一尺以上も積もり、なおその上止まずひそひそと降っていました。私は長靴を履いていたので、かえって気持ちが弾んで、わざと雪の深く積もっているところを選んで歩きました。お家の近くのポストのところまで来て、小脇に抱えていたスルメの新聞包みがないのに気がつきました。私はのんき者の抜けさんだけれども、それでも物を落としたりなどしたことはあまりなかったのに、その夜は降り積もる雪に興奮してはしゃいで歩いていたせいでしょうか。落としちゃったの。私はしょんぼりしてしまいました。スルメを落としてがっかりするなんて下品なことで恥ずかしいのですが。でも、私はそれをお姉さんにあげようと思っていたの。うちのお姉さんは今年の夏に赤ちゃんを産むのよ。お腹に赤ちゃんがいるととてもお腹が空くんだって。お腹の赤ちゃんと二人分食べなければいけないのね。お姉さんは私と違って身だしなみが良くてお上品なので、これまではそれこそカナリアのお食事みたいに軽く召し上がって、そうして間食なんて一度もなさったことはないのに。この頃はお腹が空いて恥ずかしいとおっしゃって、それからふっと妙なものを食べたくなるんですって。この間もお姉さんは私と一緒にお夕食の後片付けをしながら、ああ、口が苦い、苦い、スルメか何かしゃぶりたいわ、と小さい声で言ってため息をついていらしたのを私は忘れていないので、その日偶然、中野のおばさんからスルメを二枚もらって、これはお姉さんにこっそりあげましょうと楽しみにして持ってきたのに、落としちゃって、私はしょんぼりしてしまいました。ご存知のように、私の家は兄さんとお姉さんと私と三人暮らしで、そうして、兄さんは少しお変人の小説家で、もう四十近くなるのにちっとも有名でないし、そして、いつも貧乏で体具合が悪いと言って寝たり起きたり、そのくせ口だけは達者で、なんだかんだとうるさく私たちに口小言を言い、そうしてただ口で言うばかりで、ご自分はちっととも家のことに手助けしてくれないので、お姉さんは男の力仕事までしなければならず、とても気の毒なんです。ある日、私は義憤を感じて、兄さん、たまにはリュックサックを背負って野菜でも買ってきてくださいな。よその旦那様は大抵そうしているらしいわよ。と言ったらぶっと膨れて。バカ野郎、俺はそんな下品の男じゃない。いいかい、キミコもよく覚えておけ。俺たち一家が飢え死に仕掛けても、俺はあんな浅ましい買い出しなんかに出かけやしないのだから。そのつもりでいてくれ。それは、俺の最後の誇りなんだ。なるほど。ご覚悟はご立派ですが、でも兄さんの場合、 お国のためを思って買い出し部隊を憎んでおられるのか、ご自分の武将から買い出しを嫌がっておられるのか、ちょっとわからないところがございます。私の父も母も東京の人間ですが、父は東北の山形のお役所に長く勤めていて、兄さんも私も山形で生まれ、お父さんは山形で亡くなられ、兄さんが二十歳くらい、私がまだほんの子供でお母さんにおんぶされて、親子三人、また東京へ帰ってきて、先年お母さんも亡くなって、今では兄さんとお姉さんと私と三人の家庭で、故郷というものもないのですから、他のご家庭のように、食べ物を田舎から送っていただくわけにもいかず。また兄さんはお変人で、よそとのお付き合いもまるでないので、思いがけなく、珍しいものが手に入るなどということは、全然ありませんし。たかだかスルメ二枚でも、お姉さんに差し上げたら、どんなにかお喜びなさることかと思えば、下品なことでしょうけれども、スルメ二枚が惜しくて、私は、くるりと回れ右して、今来た雪道をゆっくり歩いて探しました。けれども、見つかるわけはありません。白い雪道に白い新聞包みを見つけることはひどく難しい上に、雪が止まず降り積もり、吉祥寺の駅近くまで引き返していったのですが、石ころ一つ見当たりませんでした。ため息をついて傘を持ち直し、暗い夜空を見上げたら、雪が百万の蛍のように乱れ狂って舞っていました。綺麗だなぁと思いました。道の両側の木々は、雪をかぶって重そうに枝を垂れ、時々ため息をつくように、かすかに身動きをして、まるで、なんだかおとぎ話の世界にいるような気持ちになって、私は、スルメのことを忘れました。はっと妙案が胸に浮かびました。この美しい雪景色をお姉さんに持って行ってあげよう。スルメなんかよりどんなに良いお土産か知れやしない。食べ物なんかにこだわるのは卑しいことだ。本当に恥ずかしいことだ。人間の目玉は風景を蓄えることができると、いつか兄さんが教えてくださった。電球をちょっとの間見つめて、それから目をつぶっても、まぶたの裏にありありと電球が見えるだろう。それが証拠だ。それについて、昔デンマークにこんな話があった。と、兄さんが次のような短いロマンスを私に教えてくださったが、兄さんのお話はいつもデタラメばっかりで、少しも当てにならないけれど、でも、あの時のお話だけは、たとえ兄さんの嘘の作り話であっても、ちょっといいお話だと思いました。昔、デンマークのあるお医者が、ナンパした若い水夫の死体を解剖して、その眼球を顕微鏡でもって調べ、その網膜に、美しい一家団らんの光景が映されているのを見つけて、友人の小説家にそれを報告したところが、その小説家は立ちどころにその不思議の現象に対して次のような解説を与えた。その若い水夫はナンパして怒涛に巻き込まれ、岸に叩きつけられ、無我夢中でしがみついたところは、灯台の窓口であった。やれ嬉しや、助けを求めて叫ぼうとして、ふと窓の中を覗くと、 今しも東大森の一家が、つつましくも楽しい夕食を始めようとしている。ああ、いけない。俺が今、助けて、とすごい声を出して叫ぶと、この一家の段々がめちゃくちゃになると思ったら、窓口にしがみついた指先の力が抜けた途端に、ざっとまた大波が来て、水夫の体を沖に連れて行ってしまったのだ。確かにそうだ。この水夫は、世の中で一番優しくて、そうして気高い人なのだ、という解釈を下し、お医者もそれに賛成して、二人でその水夫の死体を年頃に葬ったというお話。私はこの話を信じたい。たとえ科学の上ではありえない話でも、それでも私は信じたい。私はあの雪の夜に、ふとこの物語を思い出し、私の目の底にも美しい雪景色を映しておいてお家へ帰り、お姉さん、私の目の中を覗いてごらん。お腹の赤ちゃんが綺麗になってよ、と言おうと思ったのです。せんだって、お姉さんが兄さんに、綺麗な人の絵姿を私の部屋の壁に貼っておいてくださいまし。私は毎日それを眺めて綺麗な子供を産みとうございますから、と笑いながらお願いしたら、兄さんは真面目にうなつき、胎教か、それは大事だ。とおっしゃって、孫次郎というあでやかな能面の写真と、雪の小表という可憐な能面の写真と、二枚並べて壁に貼り付けてくださったところまでは上出来でございましたが、それからさらにまた、兄さんのしかめ面の写真を、その二枚の能面の写真の間にぴたりと貼り付けましたので、何にもならなくなりました。お願いですから、そのあなたのお写真だけはよしてください。それを眺めると、私、胸が悪くなって、と、おとなしいお姉さんも、さすがに我慢できなかったのでしょう。拝むようにして兄さんに頼んで、とにかくそれだけは撤回させてもらいましたが、兄さんのお写真なんかを眺めていたら、サルメン患者みたいな赤ちゃんが生まれるに違いない。兄さんは、あんな身内きりな顔をしていて、それでもご自身では少しは美男子だと思っているのかしら。呆れた人です。本当にお姉さんは今、お腹の赤ちゃんのために、この世で一番美しいものばかり眺めていたいと思っていらっしゃるのだ。今日のこの雪景色を私の目の底に映して、そしてお姉さんに見せてあげたら、お姉さんはスルメなんかのお土産より何倍も何十倍も喜んでくださるに違いない。私はスルメを諦めてお家に帰る道々、できるだけどっさり周囲の美しい雪景色を眺めて、目玉の底だけでなく胸の底にまで純白の美しい景色を宿した気持ちでお家へ帰りつくなり、お姉さん、私の目を見てよ。私の目の底には、とっても美しい景色がいっぱい映っているのよ。なあに、どうなさったの？お姉さんは笑いながら立って、私の肩に手を置き、お目目を一体どうなさったの？ほら、いつか兄さんが教えてくださったじゃないの。人間の目の底には、たった今見た景色が消えずに残っているものだって。父さんのお話なんか忘れたわ。大抵嘘なんですもの。でも、あの話だけは本当よ。 私はあれだけは信じたいの。だからね、私の目を見てよ。私は今、とっても美しい雪景色をたくさんたくさん見てきたんだから。ね、私の目を見て。きっと雪のように肌の綺麗な赤ちゃんが生まれてよ。お姉さんは悲しそうな顔をして黙って私の顔を見つめていました。おい、とその時、隣の六畳間から兄さんが出てきて、俊子のそんなつまらない目を見るよりは、俺の目を見た方が百倍も効果がある。なぜ？なぜ？ぶってやりたいくらい兄さんを憎く思いました。兄さんの目なんか見ていると、お姉さんは胸が悪くなるって言っていらしたわ。そうでもなかろう。俺の目は20年間綺麗な雪景色を見てきた目なんだ。俺は20歳の頃まで山形にいたんだ。俊子なんて物心地のつかないうちにもう東京へ来て山形の見事な雪景色を知らないから、こんな東京のチャチな雪景色を見て騒いでいやがる。俺の目なんかはもっと見事な雪景色を100倍も1000倍も嫌になるくらいどっさり見てきているんだからね。なんと言ったって俊子の目よりは上等さ。私は悔しくて泣いてやろうかしらと思いました。その時、お姉さんが私を助けてくださった。お姉さんは微笑んで静かにおっしゃいました。でも、父さんのお目は、綺麗な景色を100倍も1000倍も見てきた代わりに、汚いものも100倍も1000倍も見てこられたお目ですものね。そうよそうよ、プラスよりもマイナスがずっと多いのよ。だからそんなに黄色く濁っているんだ。わーいだ。生意気を言ってやがる。兄さんはぶっと膨れて、隣の六畳間に引っ込みました。少女の友。昭和19年5月号。